78.0. こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間はですね、桃と編集長の井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
赤い、今日赤い、
赤が眩しいよね
もう燃えてるね。
まあね、2016年の我が広島東洋カープ優勝ビールかけ記念 T シャツを着てきました。
今年やるぞと。
今年も3連覇ですよ。
いきますよと、
そんな話じゃないんだよね今日はね
なんだけれども、まあ、そこにね大きくつながっていくお話なんですけれども、はいはい、桃と34号、はい、リリースお疲れ様でございます。
ありがとうございます、
もうなんだろう、ネット上で、来たもう買ったよというような感じの人がいて、
それは嬉しいな。
あの一重にですね、はいはい、この特集ではないかと、
はい、
野球が好き、
はい、どんどんどんパフパフパフみたいなところだよね
そうそう、
はい、そうなんですよ、野球が好き。
でもね、これ沖縄語る上で一つのポイント、
一つのポイントですね、これはまさに
ですよね、
はいはい、
なのであの野球が好きっていう方が、もう心熱くして、マチカンティしていたのではないかと。
マチカンティしてくれてたらいいんだけどね。でまた、今まで桃と見たことがないという方で野球大好きな方たくさんいらっしゃると思うので、そういう方にも届いたらいいなと思ってます。
すごいですよ、今回そのインタビューが、はい、あまりにもですね、スターすぎて、全てがね、
いやもうレジェンド号だよねこれね。
なんかちょっと笑、なんかニヤニヤしちゃって自分が気持ち悪かったんだけど、
ありがとうございます。
まずはですね、はいはい、いろいろと、最初からいきたいと思います、
うんうん、はいはい、
ちょっとほっこりしたのは、
ほっこりね、
この方ではないでしょうか、
は
い、
ああね、
フリースタイルフォトグラフィー、はい、よしこさん野球を撮る、
はい、そうなんですよ、まさに自由に撮るからね宮城よしこさん、
うん、
弱い70運歳にしてあれですよ、写真集デビューを去年されて、
そう、
もう自由に撮ってる方なんですけどね。
そうですね、はい、やっぱりそのよしこさんの自由さと、優しい視点というのかな、
よしこ目線みたいなのね、ありますよね。
それが感じられるのと、はい、あの撮られている子たちが緊張してないっていうのが、素晴らしい、
自然体というかね、力抜けてるよね、
そうですね、
確かにね。
やっぱそれ撮る人の感じっていうのもあるのかしら。
あるかもね、みんなよしこさんには油断しちゃうみたいなところはあると思います
少年野球シニアプロ、はい、最近では女子の硬式野球もありますけれども、はい、その表情を宮城よしこさんが切り取りました、
はい、
そのほっこり感とかね、
ほっこり感ね、多分ぜひ見ていただきたいですね。
週末よく沖縄で見かける光景、
そうね、本当にね、なんかね、野球好きな人って例えばまあ高校野球の強豪チームだけじゃなくって、本当に老若男女いろんな方が野球をいろんなスタイルで楽しんでらっしゃると思うので、でまた自分がプレイするだけじゃなくてね、見る楽しさっていうのもあるので、その辺をなんかよしこさん目線で見れたらいいなと思いました、
はい、そういうね、特集から入っていますけれども、はい、どんどん参りましょう、
はいはい、
そしてですね、これはちょっとね、もっとありがとうっていう感じだったんだけど、
ちょっとね、もうね、
そう、
これね、校了前って結構夜遅くとか私もずっと泊まり込んで仕事してるんですけど、朝のね5時半ぐらいにね、この流し込み終わって上がってきたものを読んだデザイナーがね、泣きましたって朝から泣いててこれ読んで、
そうですね、その右上に沖縄で夢を見た、
そうなんですよ、これね、一応ピッチャーの話なんでね、ウアンと読んでほしい、
ウアンね、
そう、
ね、
でもまあちょっと、いやルビー振っとけばよかったなって後から思いました、
レジェンド、
はい、
アニア・ソハチさん、
アニアさんですよ、もう
かっこいいね、
かっこいいよね、ショーン・コネリーだよね、まさに、
そうね、沖縄のショーン・コネリーだね、そうですね、やっぱりその、やっぱり燦然と輝いているスター、まだというか、やっぱりずっとそうだろうなっていう人の一人
ですね、
ですけれど、やっぱりアニアさんがどういう思いで今まで歩んできたんだろうというところかな、
はい、そうですね、本当にね、現役時代の話もすごく面白いんですけど、その今 の野球やってる人たち、沖縄の野球やってる人たちへのメッセージをお願いしますっていう話もお聞きしてますので、ぜひ、今野球やってる人にも読んでいただきたい、はい、
ぜひぜひ、
はい、
もうこれね、金の言葉ですよね、本当にね、
本当ね、はい、
はい、沖縄の野球って言っていいのかしらね、でも切り開いていった人の一人、
そうそうそうそう、そうなんですよね、で今もね、やっぱね、カープファンの間ではもう本当にレジェンドなので、取材中にね、建物からこう出 アニヤさんが出てバスに乗ろうとする。そうすると、うん、外で選手待ちしてるファンが、うん、アニヤさんだってアニヤさんキャーみたいな感じでアニヤさんっていうアニヤコールがすごいんですよ。
はあ、
これそれでそれに向かってこうなんていうか天皇陛下みたいにこうっていう感じで手を振っていくんですけど、ね、その様子がまた良くてね。
そうですか、はい、そしてこんなこともっていうのが今回の号は、はい、たくさんあったんですけれども、はいはいはいはい、沖縄と野球という、はい、
沖縄のね、うん、沖縄と野球っていう視点からいろんなことを、まあ、紹介してるんですけど、うん、その中で、まあ、沖縄野球史年表っていうのを作りましてですね、うんうん、沖縄と野球の出会いっていつかっていうところから入ってます、
うん、1984年、
1894年、明治27年なんです。
1891年、何言ってるんだ
それめっちゃ最近やし
明治、
はい、明治の頃なんですね。当時の沖縄尋常中学校、後の一中首里高校になっていく学校ですけどね、うん、の生徒が修学旅行で京都に行った時にね、うん、現在の京都大学の野球部が野球やってるのを見たと、
はあはあ、
ヌーソーがと
行ったはずね、
行ったはずと思う。これ珍妙な競技だと思うんですよ。投げられた球を棒で打つ、
それもねちっちゃいもんね。
そうそうそうそう、
ね、
何をしてるのですかと、うん、でもまあこの時に兄弟の人たちに野球をちょっと習って帰って、お土産にバットとかボールとかもらってくるよね。でそれで今のなんすかね、ガタバル、三重橋駅から海に向かったあたりが塩田だったり、うんうん、琉球競馬のができるグラウンド的な使い方をしてた、
そうそう、
平地だったんだけど、うん、そこで試合をやったとかね、いろんな記録があります。
すごい、はい、なんだろうこの野手あふれる試合の感じ、
ね、でも
なん
かいいですね、ちょっと見てみたかったねと思って、
うんうん、いいですね、はい、そういう風に始まって、
そうそうそう、
だってこの辺りってさ教えてもらったけれども、うん、かなり手探り感と、うん、マイルール的なものもあった
マイルール的なものもあって、見よう見まねっていうのがかなりの感じだったと思うんですけど、うんうん、
そこから今やいろいろその歴史を重ねてね
現在に至るっていうね、本当に
胸熱な感じですね。
胸熱ですね、本当にそうですね。でこれがねもう何を削っていいのか分かんないぐらいいろんな要素があって、これでも結構ギュッと5ページにしたんだけど、もうちょっとページ数欲しかったなっていうぐらい本当にいろんなことがありました。
でも駆け足でね、
そうですね、そうですね、ざっくり復習っていう感じかな。
やってみてください、はい、そしてこれは毎年私もちょっと気になっていたんですけれども、
はいはいはい、
プロ野球キャンプの経済効果、
はいはいはい、
あるあるとは言うけれども、うん、いかほどって思ってたんですけれど、
ね、いくら万円って思うけどね、うん、そしたらですね、龍銀総研さんが出してらっしゃる数字がね、2017年の県内における経済効果、プロ野球キャンプの経済効果、109億5400万円、チーン、
ほぼ110億って言っても、
まあまあまあ約110億ぐらいの感じ、
ね、いい感じですけれど、そんなに
1ヶ月でだからね、それがすごいよね。
でもなんかあまりにも億とかって言われるとピンとこない。
うん、なんじゃあ100約110億として、うん、じゃあそれ何に匹敵するのかなっていうのをちょっと並べてみたんですよ。
はい、それで
そうするとね、八重瀬町のね、平成27年度当初予算額普通会計ですね、これが約127億、まあ、ちょっとニアな数字かな、
近いね。でもすごいね、行政の一つの1年間の予算でしょ。
そうそうそうそうそうそう、
近いってことでしょ。
うん、だからね、しかも1ヶ月でだからね、1
ヶ月でしょ。うわ、
どんだけって思って、そうなんですよ。
まだ
で、まあ、沖縄県全体 の、うん、年間の観光収入平成28年度で、うん、約6603億円のうちの 1.7% に当たる、まあ、だから観光収入がどんだけでかいかという話でもあるんですけどね。
そうね、そうね、
はい、
でもそこにさ、ちゃんと1点でも数字が乗ってくるっていうのがすごいじゃないですか。1ヶ月ですよ、
1ヶ月でねすごいよね。だからね、うん、そうなんですよ。でちなみにさっきも話題に上ったけど、阪神タイガースの関連が約35億あるだろうと、
うん、
まあ、6400万だから約36億ね。で、はい、次いでジャイアンツが約22億と。でもこれね、タイガースは1ヶ月近くいるけど、
うんうん、
ジャイアンツって2週間いるぐらいの感じだから、
ね、半々で行きますからね。
そうそうそうそう、なのでって考えると、ジャイアンツ1ヶ月いてくんないかなってちょっと思ったんだけど、
もう
なかなかそうはいかないよ ね、まあ、ね、いろいろね、
みんなそう思ってる、
みんな思ってるよね
思ってる。でもね、スポーツで、うん、それも キャンプって結局そのプロ野球のプロ野球選手の皆さんの調整期間ですよね、はいはい、新しいシーズンに向けて、ね、
仕上げていくっていう期間です ね、 ね、
そういう期間で、うん、を見に来てね、うんうん、でまあ確かにほらオープン戦とかもするけど、うんうんうん、するけどね、はい、なんかだってオンシーズンじゃないわけじゃない、それででしょ、
そう、ね、あ、そう、うん、でね、またねキャンプはキャンプでシーズン中とは違うちょっとゆるさ加減みたいなのがあって、うんうんうん、それがまたいいんですよ、で選手の距離感ともすごく近いし、うんうんうん、シーズン中はなかなかそうはいかないので、うん、すごくねあのキャンプの雰囲気って好きだなと私は思ってます、
やっぱりねそのスポーツが好き、はい、野球を応援している、うん、何々選手が好き、やっぱりここからってことですね、
そう
です
ね、皆
さんね、ね、はい、まあ、そして沖縄と野球、はい、そして沖縄は野球王国になった、
はい、これ沖縄を変えた男って映画になってましたよね、うんうん、あれの原作者のですね、松永たかりんさんっていう作家の方に書いてもらいました、はい、その甲子園がこんなにして強くなっていったよっていう話ですね、
うん、松永さんあの、はい、すごくこうなんていうのかなコミカルな感じの普段はねお話をなさる方なんですけれど、
いや書いたら硬派ですよね、
すごくね、はい、熱い思いがある方なんだなっていうのを感じますよね、はい、まあ、でもその松永さんからご覧になった、はい、その沖縄の高校野球、はい、ということですね、はいはい、ぜひぜひこちらもお読みください、
ガキヤ先生のインタビューも、ね、あの載ってますんでぜひ、ね、
そしてこういう視点もあったな、そういえばというのが、はい、台湾人研修生が見た、沖縄これ台湾これ野球ということなんですかね、
そうチョンシュンで沖縄、うん、台湾でバンチュっていうらしいですよ、知らん姿勢はちょっとあのデタラメですけども、うん、すいません、
ね、あの確かに野球交流ありますよね、
あそうですね、うんうん、はいはい、であのこの彼朱さんはね台湾人なんだけど、うんうん、沖縄にあの桃本の版元の東洋企画印刷にあの研修生としてちょっと来てたんですね、半年ぐらいね、で野球が大好きっていうので、うんうん、であのこの高野野球特集ではお手伝いをいろいろしてもらいました、
うーん、そうですか、はい、まあ、どんな風に見えてるのか、ね、ね、どういう気持ちがあるのかっていうのはぜひご覧いただきたいと思います、はいはい、で夢の育つ場所ということで、はい、
これ主に沖縄の野球少年たちと選手が交流の場みたいなところで、うん、少年野球教室を各球団でされているので、うん、ちょっとそれを見に行きまして取材に行きまして、
うーん、確かに
その様子をちょっとレポートしました、
子どもたちの夢を形にしてる人たちがね、
そうなのそうなの、そしてね良かったです、あの特にそのうちなんちの沖縄出身の選手がどんな風に沖縄の子どもたちと接してるかっていうところだけにフォーカスを当ててます、
ね、だって、はい、自分たちの本当に先輩ってことだもんね、
そうなんですよ、
うーん、そして私あの個人的にかなり胸熱だったのが、ね、
はい、
県民的野球漫画渡るがピューン対談、
そうなんですよ、
中井松剛先生にインタビューしたんですね、
そうそう、しかもねあの読者代表でねモンゴル800の高里さんですね、
すごいですね高里さん、
熱いよ、いやあのなんていうか漫画に熱いっていうか、うん、あの結構いろんな漫画本当に読んでらっしゃるので、うん、多分沖縄の音楽界で漫画読書量ナンバーワンじゃないかっていうぐらい
本当になんかすごいことをいろいろと聞いてるんですけれども、
そう
中山先生 もうあの漫画を見てるだけで、うん、もう本当に野球を愛してるなっていうのは伝わってくるけど、
う
ん、
ですね、でまあ、ご本人がまた、ね、野球されてたっていうのもあるし、うんうん、そうなんですよ、
ね、そのねあの中山先生に迫るってところがまた
そう
ちょっとこれ漫画読みの皆さん要チェックだからね
そうでねあの黄金のラフの話とかも聞いてるんですけど次の作品何やりますかっていう、
うんうん、
びっくりな話が出てきたりとかもしますんで、
なんと聞きたいけどっていうとこですよ、
は
い、
詳しくは桃と34号をご覧くださいませ
そして、はい、まあ、今シーズンさらなる高みへ応援したい沖縄出身のプロ野球選手、
はい、
みんなねあの自分のひいきの球団ってあるかもしれないけど、うんうんうん、これとは別っていう感じで、そうそうそう、多分応援してると思うんだよね
と思います、あの今回取材できたのが 3人の選手3名の方だったんですけども、はい、他にもいろいろいらっしゃるので、ね、今やライオンズの山川くんとかね、うんうん、もう球団の顔ですからね、
本当ね、
東浜くんとかね、
本当 ね、
ね、
沖縄の選手がね、沖縄出身の選手がね、こんな風になる日がね、
本当本当で、ちなみに今回取材しているのはですね、あの横浜 DeNA ベイスターズの峰井さんですね、
はい、
それからハム日ハムの、上原さん、
はい、
ちゃんとフルネームで言わないといけないね、 北海道日本ハムファイターズの上原健太さんですね、はい、それから東北楽天ゴールデンイーグルスの姉妹さんですね、
はいはい、みんなかっこいいな。
もうね本当にねキュンキュンしちゃってみんなかっこよすぎて、
うん、
あのね峰井さんがねシュッとしてるんだよね。球団のプロフィール写真で見るとあれおかわりくん体型なのかなって失礼ながらっていうかまあまあまあ割とあのがっちりしてる感じなのかなと思ったら、うんうんうんうん、全然あの本人はすごいシュッとしてて何このかっこよさっていう感じでびっくりしました。テレビで見るよりシュッとしててかっこよかった、
うんうん、やっぱりねこれは、うん、あのキャンプの楽しみ方ではないですけれどね。
そうかもしれない。
テレビのねあの向こう側画面の向こう側にいる人ではなくて
そうそうそう目の前にいるっていう、
ね、あの動いてる選手を見るっていうこの喜びっていうの
もね。原君とかも190とか身長って本当にね足だけで1メートルあるはずねあれねというねあのすごかったかっこよかった。
毎日ね鍛えて、はいはい、この、まあ、一つの目的のために、はい、あの努力なさってる方がどれだけのものかっていうことですよね。
ですごい沖縄選手、年間なんですけれどもこれすごいなと思ったのが
これ、ね、
ポケモンや遊戯王よりもあの選手のカードが欲しかった。
そうなんですよ。プロ野球チップスカルビーのプロ野球チップスの
あった、ね、
プロ野球カードってあるでしょ、うん、今も毎年出てるよ、うんうん、出てるんだけどねもうねあのこれはこの、まあ、特に昭和の子供たちにはね
そうね、うん、もう本当にスターだらけだったもんね。
そうそうそうそうそうなの。
そうか今なら夢の大人買いができる。
そう箱買いができる。
箱買いができる、
ね、ダンボールで買えるよみんなみたいな
そういうのがねでも今ほら、はい、大人になって、うん、あのその昔の子供たちが今頑張ってその辺のサブカルは
そうそうそうそう支えてる部分がねありますね、
はい、ありますけれども、はい、あと、はい、これは、はい、そうねっていうところなんですけれども、うんうんうん、やっぱりその夢の舞台で活躍なさった方々っていうのは、はいはい、やっぱりいろんな技術を持ってるし、うん、あの先進的にもいろいろと私たちが学ぶことっていうのは多いと思うんですけれども、はいはいはいはい、彼らが今何をやっていて、はい、今何を伝えているのかっていうのはやっぱり気になるところ。
引退後沖縄でいろいろ活躍されている方に3名にインタビューしました、
うん、ヒーローたちのセカンドキャリア。
はい、セカンドキャリアの話って絶対やりたいと思ってたことの一つだったんですよ、うんうん。で今回は元日ハムの糸数さんと、うん、元大英ホークスそれから近鉄にいらっしゃった新里さんで、あのもうヒーローですよね。まさにヒーロー、うん、
ヒーローですよ。
石峰和彦さん
だって阪急でしょ、うん、オリックス、
うん、
でまあ名前も変わったっていうのもありますけど、はいはいはい、阪神とかね、
う
ん、もう本当にいろんな球団でプレーなさって
そうそうそう
っていう感じ、
はい、
なるほどね。でも、うん、彼らが伝えるものっていうのは、うん、引退後も大きいですよね
と思いますよ、うん、なんかそのやっぱりあれだけの舞台で活躍された方の経験っていうのが、うん、まあ、一つはあるのと、まあ、スポーツの指導者として野球の指導者として、うん、そのプロで学んだノウハウなり何なり技術なりっていうのは絶対あるので、うん、それを子どもたちに伝えるとかね若手の選手に伝えるっていうのすごく大きいな。これは沖縄の財産になっていくなというふうに思いました、
うん、そうですよね、はい、こう一流の舞台で活動してきた人たちのお土産です、はい、
そうそうそう
お土産を私たちはもらうわけですから ね、
そ う、 ね、 そ、 うね、そうだねお土産だね、うん、
ということでですね、うん、とにかくあの語り尽くせない熱い思いとか、はいはいはい、
もうだからね野球でこん一冊で足りないなっていうぐらいだから多分またやると思う。またパート2
楽しみですね、はい、ぜひご注目ください、はい、桃本34号野球が好きなんですが、はい、こちらはどこで購入できますか。
はい、沖縄県内では書店コンビニで、県外ではですね大型書店大型有名書店それから和下ショップなど沖縄県産品を売っているお店ですね、はい、それからインターネットでご購入いただけます。
はい、ぜひお手にお取りください、
はい。
さあそして次の話なんでございますが、7月上旬に桃本35号リリース予定でございます、はい、特集がハワイ特集再び、はい、2回目がやってくるということですね。
そうなんですよ。前回ハワイ特集をやったんですけど前回やったのが5年ぐらい前かな。それで、その時にもやっぱりこれは一冊では収まらんぜっていう話がいっぱいあって、
うん、
2回目もうちょっと掘り下げていきたいと思います、
はい。7月の上旬ですね、
はい、
ハワイ特集が再びやってまいりますので、はい、こちらもご期待ください、
はい、
ということで、桃本34号野球が好きリリースされましたというお話を、はい、桃と編集部から編集長の井上千鶴さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。